日野原重明の珠玉の言葉。95歳を超えてなお現役の医師として、また思想家として活躍中で、患者さんや医療関係者のみならず多くの人たちに勇気と元気をもたらす日野原重明。類稀な人格と実績から生まれた言葉を集めました。超ベストセラー、生き方上手をはじめ、深いけれど読みやすいエッセイの中から、命と勇気をテーマにして選びました。10歳から100歳までが、それぞれの感慨を持って読める本。日野原重明、命と勇気の言葉。いかに生きるか、何を残すか。私は、還暦を迎える1年前、1970年の春、日本で初めての淀号ハイジャックを経験したが、それから後の30数年の長きにわたって歩んできた道を顧みて、私の書き記したエッセイの中から、しばしば胸に湧き起こるいくつかの言葉を選んでみた。許されたこの命を、私はどう生きてきたか。私は感謝の言葉と合わせて、私の後に生きる方々のために、老いても勇気を持てる言葉を残したいと思ったのである。そこで、これを10章に分けてみた。1、始め続ける生き方。何か新しい良いことが始まるような予感を朝には抱きたくなりませんか？あなたが生まれた時、周りにいた人たちがどれほど幸せに包まれたか想像したことがありますか？生まれたからには、与えられた時間の中に自分自身の命をできるだけ注ぎ込もうではないか。私の毎日の問いかけ。オスラー先生だったら、私の何倍のチャレンジをしただろうか。オスラー先生とは、ウィリアム・オスラーはカナダの寒村に牧師の子として生まれました。進学校へ入り、途中から医学へと進路を変えたのですが、立派な哲学を持てたのは、進学校で多くの古典を血肉とした後に医学の世界へ入ったからでしょう。若干35歳で名門ペンシルベニア大学の教授になりましたが、広くて深い意味での実力を買われ、ジョンズ・ホプキンス大学に医学部を作るよう5年後に頼まれ、フィラデルフィアを去ります。その告別講演が平成の心です。医学部を作った彼は、一人で内科教科書、内科学の原理と実践を書き、医学界での大ベストセラーになったり、レジデント、研修医制度を始めたり、医学史上で比類なき貢献者と評価されています。晩年は、オックスフォード大学欽定教授を務めました。1849から1919。キリスト教に入信して家を出された父は、故郷の外に死や友を求めた同郷、萩生まれの吉田松陰を見習い、明治時代に2度も米国に留学するなどして、広く死、友を求めた。生涯を果てしなく前進する父のその姿は、その後の私の生き方に大きな影響を与えた。日野原善助。明治26年、1893年、16歳の時にキリスト教に入信。1900年、1911年の2度にわたり アメリカに留学し、英文学、神学を学ぶ。神戸栄光教会などで牧師として教会を主催。1930から42年には広島女学院の院長。1877から1958。いつもの自分の居場所から離れてみると、目先が変わって行き詰まりがパッと解消されたり、思わぬスピードで前進できたりします。私の希望は小さすぎ？いや、どんな夢でも人を助けられるんだよ。小さな円を描いて満足するより、大きな円のその一部分になれ、との教会の信者に向けての父の説教を中学1年の時に聞いた私は、自分に向けて言われた言葉のように受け止めました。大きなビジョンに果敢に挑戦し、自分が描いた円は未完に終わっても、バトンタッチする人が現れて、いつの日か大きな円が完成されればよいのです。小さな円を描いて満足するより、大きな円のその一部分になれ。英国の詩人、ロバート・ブラウニング、1812から1889の詩集、登場人物内のアプト・ボーグラー9より。一人で生きていけると錯覚しているものがいます。けれども人は本来ひ弱いものです。愛なしに人は生きられないのです。人を愛したければ、まず自分のことを好きになりなさい。自分を愛せない人間は、決して他人を愛することなどできません。子供への愛と甘やかしの違いは、よく語られる。自分をもこれ以上甘やかしてはならない。自分をとことん見つめよう。自分という全存在を愛し抜こう。